ヨハネ第1の手紙の5章の14節から読んでいきたいと思います。実は先週14節を勉強したんですが、14節から最後21節まで読んでいきましょう。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。その罪については願うようにとは言いません。義でない者は皆罪ですが、死に至らない罪があります。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、全世界は悪い者の支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。まあ、ここでですね、先週実は14節と15節とについてもすでに説明をいたしました。あなた自身のことについて、永遠の命を得ていると確証があるあなた自身のことについて、どういうものだということを14節と15節教えているということはですね、もうすでに説明をしたから、今日は16節から進みたいと思います。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。その罪については願うようにとは言いません。不正は、これは義でないものというのは原本です。不義はという意味になる。義でないものは皆罪ですが、死に至らない罪があります。これでもって分析をしていきましょう。16節、誰でも、これを誰でもという代わりにですね、永遠の誰でも兄弟がということになってるんですけども、クリスチャンが、つまりこれはクリスチャン、生まれ変わりをしていると自称している人たちが死に至らない罪を犯しているのを見たらば、クリスチャンが、誰かあなた以外のクリスチャンが罪を犯しているのを見たらば、あなたが神に求める。これはあなたがですよ。そうすれば神はその人のために実は問題なんです。誰でも兄弟のためなのか、それとも別の人なのか。実はこれですね、あなたのために、死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。言い方を変えると、誰かが、クリスチャンが罪を犯しているというのをあなたが見たら、あなたが神に求める。そしたら神様はあなたに免じてその人の罪を許してあげると。ところがですね、原本ではこの兄弟という言葉、これは単数形なんです。ところがここにはですね、人々にと複数形が書いてある。どうして片側で単数形で片側で複数形なのか私には分かりません。原本にこう書いてある。要するにここで言っていることは、死に至らない罪をあなたが見たらば、死に至らない罪を犯しているのをあなたが見たらば、あなたはその人のために神に祈りなさい、求めなさい。どういう祈り、どういう求めなのか、これは実はですね、相手をというギリシャ語が使われているんですけれども、これは簡単なんです。お願いをする、頼むという意味があります。実はですね、 この五章のヨハネ第一の五章の16節で神に求めなさいと訳されているのが同じ言葉でもって14節では五章の14節ではお願いをする、何事でも神の御心にからの願いをするならという言葉に訳されている。15節では私たちの願うことを神が聞いてくださることを知れば神に願ったそのこと、これ同じ相手なんです。だからこれは神に願いなさいと16節で言い直しをすることができることになる。どういうお願いなのか、この愛というという言葉はですね、当然の権利として主張する、請求するという意味ではありません。神様こうしてくださいというのではない。どういうのかといったらば、頼む方でもって、つまり私たちの方でもって頭を下げて私たちの身分の高い人に向かってこうしてくださいませんかというのがですね、この愛という言葉で表されているお願い求めなんです。あなたがその人のために神に求めなければいけない。そのクリスチャンの兄弟のその罪を、兄弟姉妹、これクリスチャンの罪をあなたが神様に許してもらうように、あなたが神様に謝る、お願いをする、これがですね、取りなしの祈りということになります。その人の罪を、兄弟クリスチャンの罪を霊の上であなたが引き取って、あなた自身の罪とする、ほいでその罪を神様に謝って許してもらう、ほいで霊の上でその人のクリスチャンの罪も神様に同時に許してもらえるというふうにするということです。この時にですね、そのクリスチャン、兄弟というものが自分の罪を神様に謝っているかもしれない、あるいは謝っていないかもしれない、だけれどもいずれの場合であろうと、クリスチャンが死に至らない罪を犯しているのをあなたが見たらば、あなたは神に許しを求めなさいと16節で教えております。その後でもって死に至る罪がある、この罪については許してくださいと神様に願うようにとは言いませんという言葉があります。そうするとですね、この16節を見ますと、ここで大きな質問が出てまいります。どういう罪が死に至る罪であって、どういう罪が死に至らない罪なのか。実はですね、ロマ書あたりでは神様の言葉でもって人を裁くなという教えもある。こちらでもってあの人の罪は死に至る罪だから祈らない、こっちの人は死に至らない罪だからと言えるかというと、はっきりとその線が引けない時が出てまいります。で、そういう時にですね、どうやったらその答えを見つけることができるのか、どんな罪が死に至る罪であって、どういう罪は死に至らない罪とこちらで判断できるのか、裁くんじゃないんでしょ、そしてそれに伴って取りなしの祈りをするかしないか最終的に決めなきゃいけないんですけど、どうやって区別をつけたらいいのかというふうな質問が出てきたときにですね、こういうふうなやり方をしていただければ大体見つけることができます。まず第一番目に、ヨハネ第一の手紙ではどういう罪が死に至る罪なのか書いてありません、説明してないということは、何かというと、ヨハネ第一の手紙でこの教えを言ってこれだけの質問が出てきた、だけどヨハネ第一の手紙では答えがないということは、聖書の他のところに答えがあるはずだということになるわけです。なぜかというと、聖書の中から出てくる質問というものに対しては聖書の中で答えを見つけることができるはずだからなんです。そうしてくるとですね、まず第一番目にこういうような質問の答えを見つけるときにしなきゃいけないことは、その答えはヨハネ第一の手紙にはない、どこか別なところにあるはずだというのをまず第一番目に認識しなければいけない。だけれども慌ててこのヨハネ第一の手紙から離れちゃいけないんです。どうしなければいけないか、今問題となっているこのヨハネ第一の手紙の5章の16節を今一度よく読み直しをして調べ直しをしてみなきゃいけない。何かというと、こういうような言葉が使われております。この表現法に注意していただきたい。まず第一番目に、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯したら、
だからこういう言葉があるからですね、まあ、これがまず問題になっているけれども、この言葉をまずしっかりと考えておかなきゃいけない。そしてその次には死に至る罪というのがあります。もちろんこの問題、この言葉をですね、なんとかもっと深く切り下げようとしても、これは下げること、掘り下げることができない。ヨハネ第一の手紙には答えがないんですから。だけどもう一つここにですね、大切な言葉があります。どういう言葉かというと、死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになると書いてある。こういう言葉を見逃しちゃいけないんです。命が与えられるということはですね、一体この命というのは何なのか、それから先、まあ、今一歩調べてみる必要があります。ヨハネ第一の手紙でもって命という言葉は何を指しているか、全部これは永遠の命というものを指しております。これもまず証明しなきゃいけない。なぜかといったらですね、ヨハネ第一の手紙の5章の11節あたりに戻っていただけますと、こういうことが書いてあります。11節では、この証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が、つまり永遠の命がでしょ、御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。これは永遠の命だということ、ここでわかると思う。そうするとですよ、その命を与えるというこの16節の表現法は何を意味しているのか、まず調べていかなければいけないと。永遠の命というんですから、この世での生活が終わったら天国でもって天の父と主イエス様と一緒に生活をすることができるような人になれたっている、あるいは人になる神の義となっている人ということを指すんだということにまずなるわけです。そうするとですね、死に至る罪というのは何かというと、永遠の命を持たない人になってしまうということになる。命を失ってしまった人だということになります。罪によって天国に行くことができなくなった人という意味に今度は解釈をしなきゃいけないということになる。以前は永遠の命を持っていた、だけれども天国に行くことが許されないような罪というものを犯したというのが死に至る罪だという言葉になるわけです。さあここからですよ、今度はじゃあこれがどういうものなのか調べていかなきゃいけないんですけど、それ前にもう少しですね、横道をしてみましょう。どういう罪が死に至る罪なのか、ちょっと横道に入ります。まずですね、ヨハネ第一の手紙の1章の7節に戻っていただきますと、ヨハネ第一の手紙の1章の7節に戻っていただけると、こういうことが書かれております。7節だけ引用します。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。全ての罪から清めると書いてある。同じ1章の9節に言っていただけますと、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。さあそうするとですよ、それなのに死に至る罪というものがあるということになると、この死に至る罪というものは内容的に言ったら、よほどの罪でなければいけないということになるわけです。なぜかと言ったら、1章の7節では御子イエスの血が全ての罪から清めると言ってる、なのに清められていない死に至る罪があるということになるわけです。その罪を言い表したら神が全部許してくれると言ってるのに、なおかつ許されない罪があるというんですから、この死に至る罪というのは内容的に言ったらよっぽどひどい罪だということになるわけです。さあそこでですよ、今度はこういうことを考えていきましょう。今の1章の7節ではイエスの血が
すべての罪から清めてくれると。だけれども死に至る罪があるという。そうするとじゃあ死に至る罪というのは一体内容的に何を言っているのか。ここからまずですね、想像、これは想像です。推測の一つすることができます。何かで言ったら、イエスの血がすべての罪から清めてくれるはずなのに清めてもらえない罪があるということは、イエスの血自身が力を出してないということでしょ。出してるんだったら清めてくれるはずですから。まあ、ここらからですね、今度は聖書の別な部分に入って、その死に至る罪というのは内容的に何なのかというのをですね、調べ始めてみたいと思うわけです。こうやって調べていきます。まず最初にですね、マタイの福音書の12章を開けてみましょう。こういう時にですね、割合に戻る手順としてできるのが、4つの福音書をまず先に食ってみるということになります。それから今度はロマ書からユダの書までに入ってみる。マタイの12章の31節を見ていただけると、イエス様の口からこういうことを教えてあります。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であっても、この世であろうと次に来る世であろうと許されません。この世であろうと、今この地球の上で生活している時であろうと、未来の世であろうと、次に来る世であろうと、つまりこの地球の上での生活が終わった後で許されない、つまりここで永遠の命を持つことができないということになるわけです。天国での生活に入れないということになる。これをですね、今度は聖書のこのマタイの福音書一つからだけ裏付けをしないで、残りの3つの福音書で何を言っているのか、同じところを調べてみる必要があります。これはマルコのこの3章ではですね、全部読むのめんどくさいから29節だけ見ますと、28、29と書いてあるんですけども、29節だけ見ますと、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められますと書いてある。とすると、常しえの罪に定められる、神様との関係は成立しない、天国に行けない、だからこれは死に至る罪ということになるんですね。さあここでもってですね、今度はこのロマ書からユダの書までの間でもって、一体その許されない罪というのはどこにどんなふうに書いてあるのか調べてみる必要があります。新改訳の今のこのマタイの12章の31節あたりから見ていくと、今度はそのそろそろ脚注でもいろんなものが出てくるんではないかと思う。まず最初にですね、ヘブル書の、私の方で見てこれ勝手に飛ばしちゃうんですけども、ヘブル書の6章の4節から見てまいりましょう。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。まあ、ここであんまりはっきりしないからですね、同じヘブルの今度は10章に行ってみましょう。もっとはっきりいたします。でこの6章にまた戻ってきます。ヘブルの10章の26節から読むと、こういうふうに書かれている。もし私たちが真理の知識を受けた後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。誤って許されるような方法がないということになる。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、 恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また神がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。さあここでですね、先ほどのこの全ての罪からイエスの血が清めてくれるはずなのに清めてくれない罪がある、だからイエスの血というものが働かない、力が出せない罪を犯しているというところからですね、今度はこのヘブル書の今の10章を一緒に加えて考えていただきますと、この29節でもその答えがはっきりと分かるということになります。神の御子を踏みつけ、自分を清いものとしている契約の血を汚れたものとみなせば、イエスの血は働かなくなるわけですよ。恵みの御霊を侮る、聖霊の力の働きを自分自身の働きのように取ってしまう、これが大きな罪だということになるわけです。死に至る罪だということになります。今一度ヘブルの6章に今度戻っていきましょう。でどういう内容なのか、また6章でもって分析をすることができます。言い方変えましょう。誰がこの死に至る罪を犯す危険性を持っているか、もちろんクリスチャンが持っているわけですけど、クリスチャンの中の誰がこの罪、死に至る罪をより多く危険性としてはらんでいるか、今一度ヘブルの6章の4節から読みます。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落をしてしまう。元に戻ります。光を受けて天からの賜物の味を知る。だからまずですね、この死に至る罪を犯す危険性をあなたが持っているか持っていないか判断する一つとして、私は天からの賜物を実際に味わっているだろうか、賜物が働いているだろうか、聖霊に預かるものになっているだろうか、聖霊の力でもっていろんな素晴らしい御業を起こしているだろうかということを考えてみなきゃいけないと思います。病人を癒しているだろうか、奇跡を起こしたことがあるだろうか、御霊の賜物が働くような人になっているだろうか、人に予言を与えて人を導くような立場にいるだろうか、そういう人でしかも堕落してしまうなら、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることができないと教えています。神様からあるいはイエス様から選びの器として用いられている人で、しかも堕落をしてしまう人が死に至る罪を犯す人となるんです。言い直しをしましょう。神様からの力、聖霊の力、イエス様の血の力でもっていろんな大きなことをしているのに、自分にすべて栄光を取ってしまう人です。あたかも自分の努力で、自分の徳で、自分の力で奇跡が起こっているというふうに振る舞う人が、死に至る罪を犯す危険性を持っている人だということです。しかもですね、ヘブルの10章の方に行きますと、26節でもって、真理の知識を受けた後、ことさらに罪を犯し続けるならばと書いてある。いっぺんその罪を犯しちゃったというものではないんです。何度も何度も同じような罪を繰り返して犯している。何度も何度も自分に栄光を取ってしまう。イエス様がやったとは言わない、聖霊が動いてくれたからできたと言わない、イエス様の血で全てが準備されているとは言わない、またかも自分ができるようなことを言える、しかも何度も何度もそれやってるという人はと教えています。だから言い方を変えますと、この間でもって神様の方ではいろんな形でもって死に至る罪を犯しかけているから悔い改めろと忠告を与えているのに、それを無視して自分自身で栄光を取ってしまっているということを示していることです。この罪がどれほどひどい罪なのか、まあ、考えていただきましょう。誰が自分に栄光を取る一番大きなことをやったやつか。サタンでしょ、ルシファーでしょ。だから選びの器となって主イエス様に用いられて聖霊の力が現れるようになればなるほど、 こういう死に至る罪を犯しやすくなるんです。だったらこういう死に至る罪を犯したくないから聖霊の導きをしない方がいい、見た目の賜物が働かない方がいい、これとんでもない間違いです。この教会では神の霊に導かれるように私は皆さんにお指導していきたい。聖霊の力というものがあなた自身にも周りの人にも表すことができる生活を送るようにしてほしい。ただ気をつけなければいけないのは絶対にその栄光を自分で取っちゃいけないということだけなんです。人に徳を与える予言もできるようにしてほしい。いつも聖霊の力で勝利の生活が送れるように、で病人が癒され悪霊を追い出すことができる生活を送るようになってほしい。だけれどもくれぐれも注意しなければいけないのはイエス様から与えられた権威と力で初めて可能になるんであって、あなたのあるいは私の人間的な力で可能なのではないということをですね、しっかりと認識をしておく必要があります。それをしていないといつの間にか死に至る罪にまで入ってしまう。でその時になるともう誰から忠告をされてもなかなかそれから元に戻るということができません。名前言わないけれども今から3年4年前だったからもう話してもいいでしょう。東京都内のある教会でもってある牧師が、その教会の牧師なんですけどまだ若いんです、30なったかならないかの牧師なんですけども、私のところに相談に来た。自分の奥さんが妊娠してる間にその教会でピアノを弾いてる女の人と関係したと、独身の女の人です。でその女も妊娠したと、どうしたらいいか毎日悩まされている、祈ってくれ、私はよろしい、あなたに一番先になることはその教会を閉める、みんなの前で告白して君の教会を潰せ、私のところにいらっしゃい、1年経ったらあなた完全に立ち直れるようにしてあげる。何て言ったの、私はこれこれこれこれ団体、クリシャンの団体ですよ、でもってこういうふうな仕事をしてる、こっちの団体でこんなふうな代表役員になってる、これをバラすわけにいかない。その時点で私はあなたをお断りいたします。自分で勝手に苦しみなさい、それという関係を持っています。全ての栄光を賛美を名誉をイエス様にお返しなきゃいけない、自分の罪をはっきり悔い改めないとしていないんです。この点で私たち一人一人がですね、くれぐれも注意をしなければいけないと思います。その先に行きましょう。18節に行きます。17節、16節、今一度言います。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら、神にあなたが、そのあなたが求めなさい。そうすれば神はその人、あなたのために死に至らない罪を犯している人々に命を与えになります。死に至る罪があります。その罪については願うようにとは言いません。義でないものは皆罪ですが、死に至らない罪がある、だから祈りなさい、求めなさいと言っているんです。はっきりと死に至る罪だと分かる前は神様にお願いをしている必要がある、取りなしの祈りをしてあげる必要がある。そのうちに神様のと思ってやめろと指示をしてもらいます。もうあの人のために祈るな、私も何遍か何人か言われていることがある、やめろと言われる、命令取り従わなきゃいけません。でその時点になったら神様をその人も見捨てている、死にいたら罪に裁かれたということになるわけです。18節に行きましょう。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。19節までいきます。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下であることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っている。原本では罪を犯さないと書いてある。これは大した問題じゃないんです。その次に実は問題があるんですよ。18節よく見ていただきましょう。こういうふうに書いてある。私の日本語の判断力から言うと、これをこのように解釈をせざるを得ない。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。皆様はどう解釈をするか、私はこう解釈をせざるを得ないんです。神から生まれた方が、これ誰なのか、当然イエス・キリストってことになるわけでしょ、という結論に出せざるを得ない。彼を 生まれ変わりしているものでしょ。神によって生まれたものでしょ。だから言い方が言ってくるあなたということになるわけでしょ。守ってくださる誰が守るのか、誰を。ここまで来ますと、この文から受ける印象というものは、イエス・キリストがあなたを守ってくれるから、悪いものはあなたを攻撃することができないという意味に解釈をされてしまいます。本当にそうなのかどうか、原本ではですね、こう書いてないんです。原本ではこう書いてあります。神から生まれた彼が書いてあるんですよ。彼を守るんじゃない、自分自身を、彼自身をというのが原本です。守ると書いてある。これだけの違いがあります。これは原本です。神から生まれた彼は自分自身を守るので、悪いものは彼に触れることができない、彼に触れられない、触らないという意味になっている。さあここでですね、実際にこのような訳が、まあ、これ原本の原本だというので訳として正しいかどうかというのをまずですね調べてみましょう。守るという言葉が使われているんですけど、これはテーレオというギリシャ語が使われています。まるっきり聖書学校みたいな話になるけど我慢してみましょう。テーレオという言葉はテロスという言葉から出ております。テロスというのは見守る、注意をする、それから来た言葉がテーレオです。守る、見守るというのがまず自分という言葉がある。その後で今度は自分自身という言葉がある。エアを問うという言葉が使われております。そして悪いものは彼に触れることができない、触れないと原本に書いてある。そうなってきますと、イエス・キリストがあなたを守ってくれるから、あなたが悪霊からサタンから攻撃があるのはイエスが守ってくれないからだというような解釈をしてはいけないということになる。あなたが自分自身を見守ることでもって、神の教えに従った生活をしてサタンに足場を与えないことでもって、サタンはあなたに対して攻撃してくることができないと18節で書いてあるんです。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きない、罪の中にないことを、罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた彼が自分自身を守るので、悪いものは彼に触れることができない。さあ果たしてそういう訳をしていいのかどうか、イエス様が守ってくれるんじゃないのか、聖書で証明してみましょう。エペソの4章を開けていただきましょう。エペソの4章の27節を見ていただきましょう。何と書いてあるか、悪魔に機会を与えないようにしなさい。あなたが悪魔に対して機会を与えないようにしなさい。イエス様が守ってくれるから大丈夫ですと言ってないでしょ。あなたが自分で自分を見守りなさいと言ってる。ヤコブの4章では何と言ってるか、あなたが神に従いなさいと7節で言ってる。あなたが悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去る。あなたが自分を見守らなければいけない。これはエペソの6章でもはっきり証明できます。だから原本で言っている言葉は、あなたが 自分自身を見守るからだから、あなたを攻撃をしてくることができないんです。だけれども、この訳の上では、あたかもイエス様があなたを守ってくれるから、悪いものはあなたに攻撃できないという解釈です。そうすると、誰攻撃をしてこられてくれ、イエス様なんで私を守ってくれないんですかという愚痴になる。あなたが自分で自分の行動を守って、サタンに危害を与えないようにしなきゃいけないんです。19節いきましょう。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。まあ、これは全然問題ないと。20節いきます。しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、誠の神、永遠の命です。20節ですよ。20節でもってですね、今一度読み直しをいたします。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。ここでですね、真実という言葉が2回使われているのを皆様お分かりだろうと思う。口語訳でも同じように真実という言葉になっております。さあ、ここでですよ、この言葉を、実は原本のギリシャ語後で説明しますけど、この言葉を真実と訳していいのか良くないのか、なんで私がそういうことを言うのかというと、ヨハネ第一の福音の1章の9節を見ていただきますと、一章の九節ではこういう表現法が書かれております。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。さあ、質問は、五章の二十節での真実という言葉と、一章九節でのこの真実という言葉、同じ言葉か違う言葉か。まず1章の9節の方からいきましょう。真実と訳されているけど、これは真実と訳してはいけない言葉です。ピストスという言葉が使われた。ピストスというのは信仰です。ピストスという言葉、これは神様の自分の約束に非常に忠実に必ず守るという意味を持った言葉です。だから、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は忠実で正しい方だから、自分の約束を必ず守る方だから、その罪を許す。もうその昔から、あなた方の罪を許すだけでなくて、二度と思い出さないと約束をしている。それに忠実だから、その罪を許すと言って、すべての悪から私たちを清めるという言葉が実は使われるはずなんですけれども、それが真実と訳されている。じゃあ、五章の二十節でのこの真実というのを2回使われていること、この言葉。これは一体何なのか。ちょっとですね、これギリシャ語私はうまいがね、日本語で発音できないんですが、多分こういうような発音ではないかと思う。失礼しました。アレスティノス、TH です。アレスティノスという言葉が使われている。これは形容詞なんです。で、名詞にいたしますと、アレスティアという言葉になる。アレーセアという言葉がどこに使われているかというと、その一つはですね、ヨハネの福音書の8章の32節で使われています。どういう日本語に訳されているか、ヨハネの8章の32節、これは名詞ですよ。アレーセアという言葉はどういう日本語に訳されているかと、形容詞だったらそれにという言葉になるわけです。8章の32節ではこういう言葉があります。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この真理と訳されているものが、5章の20節は真実な方というふうにして訳されている。 真理と訳すべきものです。イエス様が真理なんです。私が真理だと、私が道だと、命だと言って、真実だと言ってんじゃありません。なんだけれども、こういうふうに混同しやすいような真実という言葉に訳されている。神の御子が来て真理な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。この方はこれは天の父ですよ。それで私たちが真理な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。最後の21節に行きましょう。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。これもですね、ちょっと余談になっちゃうんですけども、この偶像というのが一体何なのかという点で詳しい説明は別の機会にしたいと思うんですけども、これだけのことを覚えておいていただきましょう。偶像というとですね、多くこういうことを考えてしまう。例えば仏教での葬式に出席いたします。そしておいてお線香をあげません。仏壇にも頭を下げません。偶像礼拝は禁じられているからです、というような意味で偶像というものの言葉を使います。あるいはですね、誰かがクリスチャンになると、残りの家族の者が仏教を信じていても、そのクリスチャンに向かって教会でこういう圧力をかけます。あなたのうちの仏壇を壊しなさい。神は唯一の神、仏壇には神がおりません。偶像礼拝してはいけない、というような話になっている。事実神様自身が十戒でもって、私以外の全ての形のものを拝んではいけないと言っている。だから偶像というのは全て形になるものじゃないかということになるわけです。まあ、こんなふうにしてですね、家族を二つに割ってみたり、あるいはキリスト教は先祖を大切にしない教えだというふうなものになっている。自分のことばかり考えている英語の宗教じゃないかというふうなにまで発展してしまう。偶像という言葉は実はその観点から非常に次元の低い解釈をしているからなんです。言い直しをしましょう。こういうレベルの低いところでの理解で偶像というもの、偶像礼拝というものを言っているんです。聖書では何と教えているか、生まれ変わりをしている者にとってどういうものが偶像礼拝であると聖書で教えているのか勉強しようとしないんです。勉強しなければいけないんです。まず第一番目に、コリント第一の手紙の8章の4節を見ていただきましょう。聖霊がポーロを通してこういうことを書かしました。コリント第一の手紙の8章の4節を見ていただきましょう。コリント第一の手紙の8章の4節です。そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。偶像の神というのはいないということは知っていると言っている。だったらですよ、存在していないものに向かって儀礼的に頭を下げたからといってそれ偶像礼拝になるか、ならないわけでしょ。じゃあ何が偶像になるのか、存在していないんだけれども、あたかも存在しているかのようにあなたがすることでもって、つまりあなたの心の中で偶像が存在していると認識をして、それに頭を下げるということでもって偶像礼拝になるんです。あなたの心が大切なんです。外見じゃないんです。もう一つ偶像礼拝の大切な意味があります。サムエル記の第1の15章を開けていただきましょう。サムエル記の第1の15章の23節を見ていただきましょう。これは何かといったら、イスラエルの王様ソウルが神の人サムエルを通していろいろな 教えを受けた。アマレク人のところ行ったら、すべてのものを全部滅ぼせと命令されたのに、サウルがその命令に従わなかった。牛だの羊だのいいものを残しておいたわけです。神様の命令では全部殺せと言った。そしてその時23節、サムエルを通して神様がこういうことを言いました。まず22節からいきましょう。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。神様の命令に従わないことは偶像礼拝の罪だと言っている。言い方を変えたら、宇宙を作った神様以外の神様を拝んでいるということになると言ってます。神様の命令に従わなかった。じゃあ神様の命令とは何なのか。石で作ったもの、木で作ったもの、拝むな拝むなと言ってるんじゃないんですよ。もっと大切な命令があるんです。ガラテヤ書の5章に移っていきましょう。ガラテヤ書の5章の14節を見ていただきましょう。神様がしなさい、してはいけないと言ったもの全部がこの一言で要約されます。5章の14節。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。他にどんな律法があろうと、しなさいしてはいけないということがあろうと、これで全部完全なものになってしまう。この律法を守っていれば、他に神様がしなさいしてはいけないということは全部自動的に守っていることになると教えています。もう一つ言ってみましょうか。使徒行伝の14章を開けていただきましょう。使徒行伝の14章では8節から始まるところでもって、こういう出来事が書かれております。使徒行伝の14章の8節から読んでいます。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足の間で歩いたことがなかった。その人はポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。ポールのしたことを見た群衆は声を張り上げて、ルカニオ語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。ほいてバルナバをゼウスと呼び、ポールが主に話す人であったのでポールをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は大子数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げるようにした。これを聞いた人たち、バルナバとポールは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がどのように虚しいことを、このような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった、生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。この15節、今一度読みます。宅地を見ていただきましょう。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、客地を見ていただきましょう。偶像礼拝と書いてある。天と地と海とその中にある全てのものをお作りになって生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。これが偶像礼拝なんですよ。言い方を変えましょう。名誉、プライド、うぬぼれというものが偶像礼拝になるんです。神様の命令に従っていないのが偶像礼拝になる。偶像から新約では警戒しなさいとか、原本では遠ざかりなさいという言葉が使われています。名誉、プライド、うぬぼれといったもの、神様の命令に従わない、自分で栄光を取ってしまうものから遠ざかりなさい、遠ざかりにしなさいと教えているんです。 先週までにですね、実は説明したところなんですけど、先週特にですね、こういうことも知りました。ヨハネ第一の手紙の5章の12節まで、厳密には11節まででもって、永遠の命を得るということについての、得ているということについての確証を持つことができるためのリストというようなもの、チェックリストといったものに、これができたらあなたは永遠の命を持っている確証になります。こういうことがしたらあなたは永遠の命を持っている確証になります。というような説明がずっとあった。そして13節では、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っているということをあなた方によく分からせるためです。確証を今一度持たさせるためですと言っている。それでだもんですから、この5章の12節に至るところまででもって、まあ、12節はですね、御子の持つ者は命を持っており、御子の神の御子を持たない者は命を持っていないというんですけど、これは確証の中に入らないんですけど、だからこの前まででもってチェックリストというのがあるわけです。それでですね、それを1章の1節からこの5章の12節まで全部調べていきますと、まあ、これ私が調べた範囲になるんですけども、全部で16の質問ができることになります。別に16という数にとどまる必要はないんですけども、私が一応調べていくと16という質問を出すことができる。で、このチェックリストというのをですね、皆様にもお配りいたします。あと10分あるからお配りする。で、それでもって皆さんがですね、ご自分で実際にこういうことを体験した、こう信じているといったものがあったら丸をつけていただきたい。で、そうでないものには×をつけていただきたい。実は丸×のですね、答えができるような質問が書いてあります。この丸×を全部つけていただいて、名前を書いてですよ。丸×をつけていただいて、なんだ東、答案取るのか。取りません。ご自分でチェックしていただけるで。半分ぐらい歩いてるんで、ちょっと配って。そして、これでもってですね、リストでもって、あなた自身実際に永遠の命の確証というものを、このヨハネ第一の手紙に基づいて、持っていることになっているか、それともまだ確証はないものになっているか。足りない？数余ったら返してくださいね。午後の人の分も必要ですから。そんなたくさんの枚数配る必要ないんだけど。2枚取らないでくださいね。すいませんが。だからそういう観点からですね、大急ぎでもってやっていただきましょう。時間があったらこれの説明します。時間がなかったら、あとご自分で調べていただきたい。ヨハネ第一の手紙のどこからこういうようなものが出てくるのか。大体順序に並べてあるんですが、調べていただきましょう。最初の質問は、天の父と霊の上でお交わりを持った経験があるか。あったら丸です。なかったら罰です。2番目、罪を犯さないように神様の律法というものを犯さないように気をつけているか。いれば丸。罪の告白をした後でもって、神様から実際に許された、清められたという経験があるか。ないか。神様の命令を守るように努力をしているか。神様の意思に基づいた行いをしているか。いないか。これご自分だけです。他の人は批判することはできません。まあ、こういうようなものをですね、大急ぎ考えていただければありがたいと思う。いいことにしましょう。果たしてですね、これからあと残りの時間で十分に説明できるかどうかはわからないんですけど、まず最初の問題がですね、どこから出ているのか。問題の出してある聖書の箇所と、それからそのまあ答えというのをご自分でですね、比較をしていただきましょう。一番最初の質問、天の父と霊の上でお交わりを持った経験があるか。あれば、あなたは永遠の命を持っているという確証を得ることができる一つとなります。どこから出てるのか。ヨハネ第一の手紙の1章の3節からこう書いてあります。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちはこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。天の父と霊の上でお交わりを持った経験があるか、あれば、あなたは永遠に命を持っているという確証を得ることができるはずだということです。じゃあその次2番目に行きましょう。罪を犯さないように神様の律法というものにしなさい、してはいけないということに気をつけているか。5節からこう教えています。 神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。それが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は私たちを全ての罪から清めます。だから全然問題がないということ。だから神様、罪を犯さないように神様の律法に気をつけているかどうか、光の中を歩んでいるかどうか、これがまず問題になります。その3番、3つ目。罪の告白をした後でもって、実際に許されている、清められている、神様との関係が元に戻った、ということを経験したか、9節ってこう言ってますでしょ。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は忠実で正しい方だから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。こうして、しかもですね、私の子供たち、2章の1節、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちの道の見舞いで弁護してくださる方があります。その、これは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなくて全世界のためのなだめの備え物なのです。だからこれでもって絶対に私たちはもう神様の前に罪を犯していない、永遠の命を持っているものになるんだと確証が出てくるんだ。4番目に行きましょう。神様の命令を守っているか、 守るように努力をしているか、努力をしていれば永遠の命を持つ確証が出ることになります。なぜか、2章の3節、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。5節いきましょう。しかし御言葉を守っているなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かります。神様の命令を守っていれば、守るように努力していれば育ってくるなるわけでしょ。5番目、神様の意思に基づいた行いをしているか。12章の17節ではこう教えています。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。いつまでも生きていることができる、永遠の命を持っているからということになります。その先いきましょうか。6番目、義を行っているか。これは同じ2章のですね、もうちょっと終わりの方、29節を見ていただけると、もしあなた方が神が正しい方で、神が義であるということを知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたことがわかるはずです。あなたが義を行っていれば、神から生まれた者、永遠の命を持っているという確証が得られるわけだと言って。7番目、キリストの再臨を待ち望んでいるか。3章の1節から見ましょう。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくれたってことでしょう。だからもうここでもってもすでに我々永遠の命を持っているという確証を持っているわけだと言っていることになります。世が私たちを知らないのは道を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は、キリストが清くあられるように自分を清くします。それで永遠の命を持っているという確証を得られるわけだと。だからキリストの再臨を待ち望んでいるかという質問になるわけです。8番目、習慣的な罪から解放されているか。たった一遍犯したというんじゃない、同じような罪を何遍も何遍も犯すような動きを取っちゃってるか、犯したって構わないという気持ちを持っていないかどうか。3章の9節を見ていただきましょう。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。これは習慣的な罪ですよ。一遍罪を犯したというんじゃないんです。なぜなら神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないんです。習慣的に同じような罪を何遍も何遍も繰り返したって構わないというような態度を取ることはできないはずだと言って。9つ目、キリストなる兄弟姉妹を愛しているか。3章の14節でこう言っています。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。 死から命、永遠の命ですよ。永遠の命をもうすでに持っているということを知っている。なぜなら、兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっているんです。だから、キリストなる兄弟を愛していれば、永遠の命を持っていると確証になるわけです。10番目。憐れみの心を閉ざすことがあるか。3章の21節でいきましょう。まあ、世の富を持ちながらと17節から読んだ方がいいと思う。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。これで今21節で言います。愛する者たち。いや、20節で言います。失礼しました。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心より大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち。もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができる。憐れみの心を閉ざしていなければそうなります。その次。祈ったものが現実になったという経験があるか。22節でこう教えているからです。また、求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちは神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。そうすれば永遠の命を持っていると確証になるわけでしょ。もしも神の命令を守って、神に喜ばれることを行っているんだったら。その次に行きましょう。聖霊による導きを受けたことがあるか。24節で、3章の24節でこう言っています。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということ。